実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんおはようございます。実食アウトプット勝よし子です。ただいま、3連休の1日目、9月14日土曜日の朝でございます。朝です。私はと言いますと、実際今は8時過ぎぐらいなんですが、なんでこんなに早くに、起きているかと言いますと、今日はなんとみんな大好きモンスターハンターの新作モンスターハンター4の発売日でございます。イエーイ。というわけでですね、私は今まさに、実食アウトプットの録音をしているというのは仮の姿でして、今まさにモンハン4がうちに届くのを待っています。イエーイ、楽しみ。ですね、事前にその予約をするときに、どこで頼むのが一番確実に一番早く届くか、もちろんその店舗さんの方に並んで、予約して並んで買ってっていうのが一番確実で早いのは早いんですけど、それもちょっとなんかしんどい、ちゃあしんどいので、家にいながらにして一番早く手に入れる方法はないかなと思って、いろんな人に聞いたりだとか、いろんなネット上の噂をかき集めたりした結果、カプコンさんのオフィシャル通販サイト e カプコンさんの方で、買うとどうやら、ちゃっちゃと届くということが分かりまして、本日もそれを信じてですね、e カプコンさんで予約したモンスターハンター4を待っています。今イエーイ。だからこれを録音している途中にでさえ宅急便が、ピンポンと我が家のベルを鳴らす可能性大でなったら、私は録音をすぐさま中断して、宅急便を受け取り、開け、 DS に入れ、ちょっとやってしまうかもしれませんという状況か。皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。私と同じようにね、このモンハンの発売日を心待ちにしている方もおそらくたくさんいらっしゃるのではないかなと思いつつ、実食アウトプット心ここにあらずの状態で録音しております。いつもだったらちゃんと部屋を閉め切って、非常にね、録音状態の良い中で録音するんですが、本日はそういう、事情が事情でございますので、戸も開けっぱなし、なんならちょっと気分いいから窓も開けっぱなしという状況です。非常に、お聞きの皆様には、喋ってる人間は上の空、音もいつもよりちょっと悪いという申し訳ないこと、この上ない状況で、やっておりますが、昨日もね、結構遅くまで、いつものたまり場的なところに、行っておりまして、うだうだしていて、で帰ってきてもめっ ちゃ眠いし、もうなんかしんどいし、このまま寝たいけど、お風呂入ろうかどうしようか、お風呂入らんと寝て明日の朝入ろうかとか思ってるうち寝ちゃったんですけど、もうとにかく朝早く起きてシャワーをして身を清めて、そして、非常にそのさっぱりしたね、いい気分で、新作をお迎えしたいなと思いまして、眠い目をこすりながら、私こんなあんな眠いシャワーしたん、もう久しぶり、やむを得ずっていうぐらい眠い状態で、ぼやーっとしながら髪を洗い、体を洗い、顔を洗い、そしてなんか朦朧としながら体を拭いてさっぱりして今でございます。ねえ、眠たいですよね。世の中の人ってなんかよくほら眠い眠いって言ってるじゃないですか。私は意外とそういうことあんまりなくって、寝るときは寝る、起きるときは起きる、パッパッパッっていう感じなんですけど、今日は眠い、そして、この眠い状況のままモンハンを待っています。でね、なんか最近朝起きるともう目が真っ赤に充血していることがあって、なんか別にそのつけまつげをつけていた日の次の日とか、なんか特殊なアイメイクをした次の日とか、あれ使ったからやとか、あのシャドウを使った次の日やわとかいうの全然関係なくなるんですよ。なんか目が充血しちゃって、それでちょっとね調子悪い、今もなんか目が真っ赤で全然開かないんですけど、まあまあそういう感じです。今の状況を端的に表現すると、目を真っ赤にして眠い状況の勝よし子がお風呂上がりのさっぱりした状況でモンスターハンター4を待っているという状況でございます。ついでに実食アウトプットを録音しているという状況でございます。さてはて、最近の私のお話などさせていただきますと、そう、私も実は、世の中にはいろんなあのクラスターと言われる、分類いろいろあるんですが、まあ、いわゆるなんとか好き、なんとかが好きな人とか、なんとか、オタクみたいなニュアンスも多少あったりするのかもしれませんが、私ですね、そもそもなんかいろんなことが好きで、いろんなところに、首を突っ込み足を突っ込みしているわけですが、ここ最近で言いますと謎解き分野に興味を持っていますよ。はい、あの謎解きクラスターと言われる、謎クラスターとかね言われる人たちがいるのです。私もその存在を知るまではそんな人たちがいるなんてことは存じ上げませんでしたが、そうなんです、謎クラスターの人たちは日々何をしているかというとですね、私の知る限りのことをお伝えしますと、リアル脱出ゲームね、あのこちらでも何度か話しましたけれども、リアル脱出ゲームに行ったりとか、あれですね、リアル脱出ゲームってあの謎って一回解いてしまうと謎ではなくなってしまうので、自分の中で、だから例えば、ずっと定期的にやってる公演があります。で、一回参加するで、めっちゃ面白かったみたいな話を人にする、で人にわ面白そう連れてってって言われても連れていけないんですよ。なぜならもう自分は謎を解いて、自分にとっては謎はなくなっているから、 で、そんな状態で、例えば、2回目のその講演に参加したとしても、口は出せない、手は出せない。ただ、みんなが謎を解くのを見守るだけみたいな状態になって、誰もハッピーではないので、うん、そういう状態の人は参加できない一回きりの、お楽しみなわけですね。なのでそういう人はそもそもそのリアル脱出ゲームっていうもの自体まだそんなに数がないんですね。うん、だいたいそのスクラップっていう、まあ謎解き脱出といえばスクラップっていうぐらい大きい会社になっておりますが、そのスクラップさんがやってるいくつかの脱出か、まああとはあの各地のちっちゃい団体とか、まあほぼ個人でやってるに近いような状態、お友達同士でやってるみたいな感じのところが各地にいくつかあるっていうだけの状態なので、そういうね謎解きクラスターの人はね謎解き遠征に行ったりするんですよね。だからあのプロレスファンがあのビッグマッチ見に遠征に行くみたいな感じ。なんかね話を聞いてるとなんか札幌のどこそこになんか新作があるらしいとかいう、じゃあもうなんか札幌ツアーしますかみたいな話をしてるんですね。すごいなと思って。まあそうですね、確かにまあプロレスもビッグマッチあるって言われれば行ったりするので気持ちわからなくもないんですが、まあそういうあの北海道から九州からいろんなところに遠征に行かれるというのがその謎クラスターさんのね非常にコアな人たちの実態でございます。前回その アナログゲームと、ケーキですね、焼き菓子のパーティーみたいな会に行った時、やっぱりそのアナゲーやってる人って謎解きクラスターさんが多いんですね。でみんなあの脱出ゲームとか大好きで、もうなんかそれこそ北は九州、南は違う、南は九州、北は北海道までいろんなところに行かれてて、うん、すごいなと思いながら話を伺っておりました。でそういうですね謎が好きな人たちが同人誌を出してらっしゃったりするんですね。それあのリアル脱出じゃなくってあのいわばゲームブック的なものを出してる方がいらっしゃいまして、その中の一冊を先日手に入れました。蛇謎っていうこの漢字で蛇ですね、普通の蛇、虫編の蛇に謎、ごんべんに迷うの謎、この蛇謎という一冊のこれな何版ですかね、B6 じゃない AK だ、 A4 A5 A6 版ですね。 A6 版の 1,2,3,4,5,6,7,8,16 ページの本なんですけれども、こちら蛇謎という本、あやさんという方が作ってらっしゃいます。で、実はその謎解きクラスターと言われる謎クラスターの皆さんの間で噂になっているのを聞きつけ、私めなんとかこれを手に入れたいと思って、ちょっとあのあやさんの方にですねツイッターでお願いしまして、いろいろやり取りをして送っていただいたわけです。 もちろんね、こちら売ってらっしゃるんですよ、1冊。まあ、本体は100円かな。で、まあ、手数料、送料、もろもろ込みで、私は200円で譲っていただきましたが、まあ、同人誌なので、その時その場に応じてお値段多少前後、上下するかもしれません。でですね、まあ、そういう、新しいものを手に入れまして、これを解いていたわけですね。本の概要を説明すると、まあ、各ページにそれぞれ例えば、まあ、パズル的なものであったり謎解き的なものであったり、まあ、ひらめきで解けるものだったりとか、漢字の穴埋めみたいなやつもありましたね。まあ、そういう、いくつかの、まあ、謎がありまして、それを解いて最終的に、ストーリーに関わるような謎を解いていくという内容です。でですね、これが、まあ、他のこういう本を私は手にしたことがないので分かんないんですが、特徴的なところで言うと絵がむっちゃくちゃ綺麗んですよ。なんていうんやろ、あの切り絵っぽい感じの絵で、あの本自体の紙は薄い水色の紙なんですけど、それに、赤と真っ赤と黒の2色で印刷してあります。で、それがねすごいバッチリ印刷されてて、すごい綺麗に印刷されてて、なんか印刷のズレとかもほとんどなくって、で、まあその色も重要なファクターになってくるので、大事なんですけど、あとあれですね、まあ、間違い探し的なものもあるので、そのズレとかね、そういうのももちろん厳密にチェックなさってるんだと思いますが、そう、それでね、なんていうの、ちょっとレトロな和風の、ちょっと怖いような、まあ、可愛いような怖いような感じの絵です。うん、なんかね、昔風邪薬かなんかの CM でこういうタッチのやつあったなーとか、なんかこういうタッチの絵本見たことあるなーとか思いながら解いておりました。で、謎自体もすごく程よい難易度で、うん、スラスラっと解けるものもあったりとか、なんでしょうね、結構手間取らせんなみたいなのがあったりとか、うん、結構悩まな分かれへんなっていうやつあったりとか、うん、なかなかにこれは、楽しく解くことができました。無事全部解けまして、ストーリーもすべてもう合点がいくという、もうすっきりしますね、うん、最終的に。まあ、そういう素晴らしい本を手に入れて、私はしばらく遊んでおりました。蛇謎という本です。謎解き絵本とサブタイトルがついてありますが、気になる方はツイッターやってらっしゃるんでね、ヘビ謎で検索すればすぐ出てくると思います。あとですね、モンハンが来ないのでもうちょっとお話ししようかなと思いますが、はて、さて、昨日ですね行きました、プロレス、ラブプロレスという団体があるのをご存知でしょうかって言っても、プロレス団体なんて全日本と新日本ぐらいしか知らないわっていう方が大半だと思います。うん、どっちがババでどっちが猪木っていう、聞かれ方を今、2013年を 持ってまで、そういう聞かれ方をするというのは、若干私どもプロレスをずっと、見てきてずっと応援してきた人間にとってはまだそこが超えられへんのかという非常にそのね、まあ大きなコンプレックスのようなものであり、うん、エディプスコンプレックスみたいなもんですかね。うん、一つ抱えてる部分ですね。うん、まあそういうババイノキの時代を経て、まあ三銃士四天王の時代を経て、プロレスは今まさにこう戦国時代も終わりかけかな、うん、だんだんこう収束に向かいつつあって、いろんな団体が再編を繰り返していて、昨日、あ、そうそう、昨日ね、チチンプイプイに武藤圭司さんが出てらっしゃいまして、新団体レッスルワン旗揚げおめでとうございますということで呼ばれていたんですが、京都大会ありますよという告知だったんですけれども、それがですね、武藤さんこの団体どういう団体ですかって聞かれて、非常に正直にお答えになってるなと思ったのが、今本当にいろんな団体がいろんなカラーを打ち出していて、面白いことやってる団体もあれば、結構あのガチガチでやってる団体もあるんですけど、うちはね正直まだちょっと決めかねてるんですよ方向性を、みたいな話をしてらっしゃって、そこ決めてから旗揚げじゃないの建前上はと思いつつ、正直やなと思って、聞いておりました。まあそういうね、あの手探りの団体がだんだんこう形を成していくというのを見ていくのも面白いものなので、次回 KBS ホール大会ぜひお時間ある方は、足を運んでいただけたらなんて思いながら、昨日言っておりましたのはダブプロレス。ダブプロレスっていうのはいわばあれですね、ご当地団体、どこのというと広島のご当地団体ですね。ゴーシさんという方がやってらっしゃいます。504と書いてゴーシさんですね。で、さっき武藤さんがそのカラーが決めかねてるみたいなお話あったんですけれども、ダブプロレスは本当にカラーがはっきりしていて、言うたらあのバックヤードレスリングを、音楽ガンガンかけながらやるみたいな団体なんですね。バックヤードレスリングっていうのはあの言うとあれですよ、あのフィラデルフィアとかで家の裏手に、まあ、リング組んだり組まんかったりしてそこでプロレスやるみたいな、まあ、野良試合というか、まあ、そういうあの酒場の試合みたいな、そういう分野があるんです。うん、プロレスでそのバックヤードっていうとその舞台裏とかそういう意味よりそのあれですね、家の裏でやってるみたいなイメージが強いですけれども、そのバックヤードレスリングを、まあバーとかで試合やったりとかもあるんですけれども、昨日は旧デルフィンアリーナ、旧南ムーブオンアリーナ、現道頓堀アリーナで、やっておりました。千日前にある、大きいパチンコ屋さんを改装したプロレス会場ですね。常設会場です。リングが置きっぱなしになっている。まあ珍しいですよね。普通プロレスっていうとプロレスのリング屋さんがリングを持って行ってその日設営して解体してっていう感じなんですけれども。全国にはいくつかその常設のリングがありまして、その道頓堀にも一つあります。その、ラブプロレスが大阪に来てまして、その南で試合をやってたわけですけれども、結構ねそのいわゆるハードコアマッチっていわゆる狂気ガンガンに使いながら血だらだら流してみたいな感じの試合もあり、ちょっとコミカルな流れの試合もあり、で、なんでしょうね、結構 ガンガンぶつかり合うみたいな試合もあり、非常に楽しくて、でその試合に合わせて試合がガーッと盛り上がってくると、こう DJ の人が、音をガーッて上げていったりとか、展開が変わったらそこでガラッと M を変えたりとか音楽変えたりとか、そういう感じの楽しみ方も、できる、非常にその見てて飽きない、うん、多分プロレス初心者の人でも、盛り上がれる感じの団体じゃないかなと思います。選手もなかなか、素晴らしいプロレスを見せてくださるので、それを見に行くだけでも価値が非常にあるんじゃないかなと思ったりします。昨日メインなんかはね、あの元大阪プロレスの忠助さんと、そのダブプロレスの郷志さんですね、そのお二人のシングルマッチで、なんかいろんな狂気を使って盛り上がってましたよ、うん、お客さんもね、普通だとあのあれなんですけど、プロレスって椅子に座ってみるんですけど、ダブプロレスは基本その椅子を全部取っ払って立ち見です。みんなコロナ飲みながらテキーラ飲みながらみたいな感じで、そうそう会場でねテキーラ売ってるんですよ、あのショット3倍1000円で売ってるんですけど、でみんなそれをガンガン飲みながら、盛り上がっております。で、そのね大阪プロレスじゃなくてダブプロレスをお友達と見ております。あ、忠助ってまだ大阪プロレス所属なんか、なんかねその辺人の出入りがこの間ガラッとあったんで抜けたのかなと思いましたけど、今ツイッターを見てみると大阪プロレスの忠助やでって書いてあるので、あ、そうなんですねという状況です。あそこもナスキホールもまた行かないといけませんね、うん、という感じですが、そのダブプロレスを見に行った帰りお友達と一緒に行ったお店で、私久しぶりにですね、これは食べたことない食べ物っていうのに出会って非常に興奮したことを皆さんにお伝えしたいと思います。まずねお店の方がどういうお店かと言いますと、坂町カフェハイカラさんというお店、その大阪プロレスの、大阪プロレスじゃないわ、その道頓堀アリーナの周りですね、あの辺坂町って言って今、ちっちゃいお店たくさん新しいお店できてたりして盛り上がってるとこら辺です。で、まあ、千日前の一部になるんですが、その坂町にあるこれは、まあ、カフェであり、おばんざいを中心にした、まあ、晩ご飯も食べれるお店なんですが、ここで、まあ、おばんざいという言葉に惹かれて、そして中のなんかちょっとおしゃれで明るい感じに惹かれまして、我々、女性2人でですね行ってきました。で、まあ、あのおばんざい屋さんなんでいろいろね、白菜と鶏団子のタイタンとか、山形の郷土料理のだしですねのちょっと冷ややっこにかけたやつとか、なんかそんなんとか、まあ、サラダ的なものとかいろいろいただきながらなんですが、それもすごいもちろん美味しかったんですけれども、メニューに見たことないチーズ皿うどんっていうのがありまして、なんだチーズ皿うどんってって言って頼んだんですけれども、これがね、見たことないし食べたことないし、なんだこりゃという食べ物でした。あの皿うどんは皆さんご存知だと思うんですが、パリッパリの細麺の揚げたやつの上にあんかけで具沢山のあんがかかってるっていう食べ物ですよね。そのあんかけのあんに多分、まあ、溶けるチーズ的なもんやと思うんですけれども、ピザ用のね的なものが もう超超大量におそらく溶かし込んであるんですよ。でそのあん全体がもう明らかにチーズの味がして、で、まあ、その皿うどん自体そもそも美味しいんですけど、こんなチーズのあの味とか香りとかがもうすんごいチーズで、もうねむっちゃくちゃ美味しくってうまーって言って食べました。食べたことない食べ物を食べる機会がだんだん、まあ年とともに減ってくるわけです。いろんな経験を経て、でもこれはねうわ初めてと思って感動しましたね。なんか他にもなんかこのお店メニューの作り方がすごいなんか上手で、ニュータイプ天津飯とか、あとなんだポテトフライレベル8とかね、なんか若干この気になるメニューの名前の付け方をしてはるんですね。ちょっとなんかどうやら普通じゃないものがたくさんありそうなので、また、プロレスを見に行った帰りに行かないといけないなと思っております。皆さんもぜひね、千日前行かれたらチーズ皿うどん、ただね一人で一個はもう無理無理無理、もうすごいチーズやから絶対それはシェアする形で、私ら二人やったけどそれでももう他食べられへんっていうぐらいいっぱいになりまして、でまあ三人四人ぐらいで行って一個頼んでシェアするのが美味しく、うわ美味しかったのもうちょっと食べたいなっていう気持ちになれるぐらいかなと思います。一人で一個は多分もう多い多い多い、特に女の人とかももうチーズしばらくいいっていう状態になると思うので、ぜひみんなと行って、他のものもね美味しいものいっぱいあるのでいろんなものを頼んでいただいて、そしてこのチーズ皿うどんも食べていただけたらなと思います。衝撃的に美味しかったけど衝撃的にお腹いっぱいになりますからね、うん、という食べ物でした。今回は、坂町カフェハイカラさんをご紹介させていただきました。ご意見ご感想はツイッターでお待ちしております。アットヨスコス、YOSCOS でやっておりますので、じゃんじゃんメッセージください。それでは、実食アウトプット124回、結局録音中にはモンスターハンター4は来ませんでした。お届けしたのは私、勝よしこでした。さようなら。